広報古賀2026年1月号ジャニュアリーナンバー244表紙。今月の表紙は笑顔の一年に。今年は馬年です。三和設計ネーブルパークのポニー牧場では人気者の雪乃ちゃんが皆さんをお出迎えしてくれます。運が良ければ素敵な笑顔に出会えるかも。何事もうまくいく笑顔の一年になりますように。写真。写真の説明。迎春の文字と最高の笑顔を見せる雪乃ちゃんの写真が表紙全体にあります。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ。目次。3ページから7ページ。特集。古賀市長、針谷力、古賀大使、五輪金メダリスト、山室浩二さん、新春対談。8ページ。公共交通を賢く利用してみませんか？9ページ。1月から3月は若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン月間です。ご存知ですか？青年貢献制度。10ページ。世界全国大会出場、表彰。11ページ。健康百科、私のおすすめ。12ページ。キラリ古賀人。13ページ、古賀大使活動レポート、私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から、エンジョイスポーツ少年団。16ページ、17ページ、街の話題レポート。18ページ、19ページ、古学校だより。20ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚、写真の説明。1枚目、古賀ちょうちんさおもみ祭りの様子。16ページ。2枚目、古賀市中学生の市長大会。17ページ。3枚目、災害時外国人研修での集合写真。17ページ。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。今年は馬年ですが、馬といえば、かつて市内には競馬場があり、一攫千金を夢見る人たちで賑わう活気に満ちた時代がありました。今でもその名残、第三、第四コーナーとおぼしき跡が、古賀六勝、古賀一中付近に残っています。三期目となる4年間の市政を担わせていただき、今年は2年目。誰もが未来に夢を持てる街の実現というゴールに向け、第2コーナーも先頭に立って駆け抜けてまいります。特集、対談、古賀市長、針谷力、古賀大使、五輪金メダリスト、山室浩二さん。明けましておめでとうございます。新年にあたり、2016年リオデジャネイロオリンピック体操競技で金メダルを獲得した山室浩二さんをお招きし、針谷市長との新春対談を行いました。現在はスポーツクラブの指導者として活躍されている山室さんに、スポーツの持つ力や今後の抱負などについて伺っています。写真。写真の説明。 13段の飛び箱の前に並んで立つ針谷市長と金メダルをかけた山室浩二さん。右上には2026馬年芸春と書かれたイラストがあります。写真終わり。スポーツを通じて未来へ大きく夢広がる古河市へ。幼少時代、山室浩二の原点。針谷市長、以下市長。古河大使として日頃から古河市の PR 活動をしていただき、ありがとうございます。まずは幼少の頃の話をお聞かせください。山室浩二さん、以下山室。外で遊ぶのが大好きな子供でしたね。母校の古河一小は遊具が充実していたので、友達と暗くなるまで遊んでいました。校庭に高い木があったのですが、そこに登って先生から怒られたのはいい思い出です。かっこ笑い。その頃の経験が運動神経を養うことにつながったのだと思います。市長。私も子供の頃は柿の木に登ってよく怒られていましたよ。あの頃は近所に叱ってくれる大人がいて、遊びの中で失敗しながら体力や社会性などを育んできた時代でした。オリンピックに出たいと思うようになったのもこの頃ですか？山室。7歳の時、アトランタ五輪の体操競技をテレビで見たことがきっかけで体操を始めました。さいたま市のスポーツクラブまで片道約30キロを毎日母に送迎してもらい、21時まで練習していました。その成果もあって、コーチから2008年の北京五輪に出るんだぞと背中を押していただき、ぼんやりとですが、出場を考えるようになりました。市長、小学6年生の時、テレビのバラエティ番組に出演し、オリンピックに出場すると宣言されていました。まさに有言実行ですね。オリンピック出場。市長、初めて出場された2012年のロンドン五輪。夢が叶った時はどんな気持ちでしたか？山室。2008年の北京五輪は出場が叶いませんでした。一方、同学年で切磋琢磨してきた内村航平選手は銀メダルを獲得。その悔しさもあり、必死の思いで練習を積んできましたから、ロンドン五輪出場は夢だったものの、自分としては当たり前の結果だと捉えていました。市長、そうでしたか。当時、市内は大いに盛り上がりましたよ。現地時間に合わせてパブリックビューイングも実施しました。深夜にもかかわらず、大勢の人が集まり、大型スクリーンに声援を送っていました。山室、後日その話を聞き、とても感動したのを覚えています。ただ正直、ロンドン五輪は苦い思い出です。結果は団体銀メダルでしたが、人生初となる試合中の怪我も経験しました。大会後、復帰できるかもわからない状況だったので、まさに人生のどん底でしたね。市長、それでも4年後、リオ五輪に出場し、見事金メダルを獲得されました。山室、ロンドン五輪の後、両親や今まで関わってくれた人、応援してくれた人たちのことを考えたとき、もう一度オリンピックに出場しなければ、今まで体操を続けてきた意味がなくなってしまうと感じていました。だから出場することができ、みんなに少しは恩返しができたかなと。また金メダルを獲得して、自分がこれまで頑張ってきたことをやっと証明できたかなと思えました。体操は個人競技ではありますが、今まで自分を支えてくれた人たちの存在がいかに大きかったのか、改めて気づかされた瞬間でしたね。スポーツフェスタへの思い。 市長。山室さんには第1回目からご参加いただいていますね。山室。スポーツフェスタ古賀は様々な競技を体験できる素晴らしいイベントです。体験することでその競技の面白さに気づくことができますからね。そういった機会が増えることで将来的にオリンピックに出場するような選手が古賀市から誕生するのかもしれません。市長、イベントの賑わいを受けて県外から視察に来られた自治体がありました。市民運動会の代わりに全市民体験型のスポーツイベントを開催したいとのこと。とても収穫があったみたいですよ。施設の新設などハード面の視察はよく聞きますが、スポーツフェスタのような事業に着目してもらえるのは素直に嬉しいです。山室。確かに環境の整備は大切なことですが、子どもたちに楽しそうだな、やりたいなと思ってもらえるようなソフト面の整備も同じくらい重要なんですよね。8月は大相撲古賀場所や栗山英樹さんの講演会、9月にはドリームバレーボールが開催され、とても盛り上がったと聞いています。私の子供の頃はそういったイベントはありませんでしたから。市長、スポーツフェスタの体操教室で山室さんがとても楽しそうに指導されているのはそういった思いがあるからなんですね。山室、どうしたら参加者に楽しんでもらえるかを心がけて毎回内容を考えています。子どもたちが目を輝かせて楽しんでいる姿を見ると、こちらも嬉しくなりますね。きっと他のゲストアスリートも同じ思いじゃないでしょうか。市長、体験できる種目数は回を重ねるごとに増えており、次回もさらに規模を拡大して開催する予定です。山室、専門知識を持ったいわゆる一流アスリートがあれだけ多く集まる機会は滅多にありません。ゲスト同士が連携して情報を共有したり、知名度を生かして SNS 等で魅力を発信したりできれば、スポーツフェスタは今後さらに成長していくのではないでしょうか。写真4枚。写真の説明。1枚目。並んで椅子に座る針谷市長と山室さん。撮影協力、忍者パーク古賀店。2枚目、金メダル。3枚目、4枚目。模範演技や体操教室で会場を盛り上げる山室さん。写真終わり。スポーツでつながる笑顔あふれる古賀市に。山室浩二さん。古賀大使として。市長、古賀大使に任命された時の心境をお聞かせください。山室、何かしら地元に貢献したいという思いがあったので嬉しかったです。スポーツの分野になると思いますが、私にしかできない形で地域貢献に関わっていきたいですね。市長、山室さんはお子さん向けの体育指導に携わっておられますが、指導する上で大切にしていることなどありますか？山室、私の経験上、楽しいだけでは勝負の世界で通用しないので、根性論は多少必要なのかなと個人的に感じています。だから私の指導では、叱るときは叱る、逃げずに最後までやらせる、それを経験させることで頑張ることの大切さが伝わるんです。よく時代が変わったと言いますが、指導者の質の高さがより求められる時代になったのかもしれません。市長、部活動の地域移行による指導者不足なども懸念されていますが、行政として山室さんのような強い意志を持った指導者の育成にも力を入れなければならないと改めて感じます。また昔に比べ、プロ化するスポーツ種目も随分増えましたよね。 山室。海外ではプロスポーツ選手が一つの職業として確立されていますが、日本はまだその感覚が浸透していません。プロになって成功することでお金を稼げるんだという道筋が立てば、もっとスポーツをやりたいという子供も増えるのではないでしょうか。勉強しなさいからスポーツ頑張れと言われる世の中に、スポーツを通じて古河市が活気ある街になればいいですね。市長、何かを始めようと思ったとき、古河市は都心にも近く、立地的に良い環境です。近隣にレベルの高い学校やクラブがあることで、選択肢を増やすことができます。この地の利を生かして、誰もが様々なことに挑戦できる環境を作ることができれば、多くの人に選ばれる街になるのではないでしょうか。山室。古河市は交通の便も良く、利便性に富んだ街ですよね。田舎の良さというか、のんびりと落ち着ける街。それだけで十分魅力的ですが、そこにさらに磨きをかけられるよう、大使として市民の皆さんに古河市をもっと好きになってもらえるような活動をしていきたいです。市長、力強いお言葉ありがとうございます。最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。山室、スポーツに限らず、何事にも恐れずに挑戦してください。興味を持ったらとりあえずやってみる。怖がらずに一歩を踏み出せば、木登りで見えた景色のように、いつもとは違う光り輝く世界に出会えるかもしれませんよ。写真6枚。写真の説明。1枚目、山室浩二さん。2枚目、針谷市長。3枚目から6枚目。野球やバスケットボールなど、いろいろなスポーツを楽しんでいる様子。写真、終わり。プロフィール。山室浩二。古河第一小学校から、差扇中学校、埼玉栄高等学校を経て、日本体育大学卒業。体操日本代表として、数々の国際大会でメダルを獲得。2012年ロンドンオリンピック体操男子団体総合で銀メダル。2016年リオデジャネイロオリンピック体操男子団体総合で金メダルを獲得し、紫綬褒章受章。現在は田中体操クラブにて子供への体操指導を中心に活躍中。写真3枚。写真の説明。1枚目、ガッツポーズの山室さん。2枚目、スポーツフェスタでの様子。3枚目、釣り輪の競技の様子。写真終わり。金メダリスト、山室浩二さんが教える簡単トレーニング。最近、運動不足だなと感じていませんか？山室さんが、オリンピック出場の経験と知識を活かし、自宅で簡単にできるトレーニングを伝授します。学生時代、サッカーとテニスで心身を鍛え上げたという針谷市長が挑戦しました。下半身を鍛えよう。1、高さ20センチメートルほどの踏み台を上り下りする運動です。1分間を目安にテンポよく、足を動かしていきましょう。2、慣れてきたら、かかとを上げたまま着地してみましょう。太もも、ふくらはぎ、お尻などの下半身全体の筋肉を鍛えられます。腹筋を鍛えよう。1、両手を後ろについて膝を伸ばし、かかとを上げます。体勢がきつい場合は、少し膝を曲げてください。2. 姿勢をキープしたまま、足で数字を1から10まで描いていきましょう。 太ももから大きく動かします。両手を離すとより負荷をかけられます。つい頑張りすぎてしまうこともありますが、無理をせず自分のペースで進めてくださいね。また今年もスポーツフェスタ古賀への参加を予定していますので、直接指導を受けたいという人はお気軽にお声掛けください。スポーツフェスタ古賀 SFK ES 中央運動公園を会場に開催する体験型スポーツイベント。詳細はこちら。二次元コードがあります。山室さんの指導のもと、ハリア市長のトレーニングをしている様子が5枚の写真で表されています。
公共交通を賢く利用してみませんか。利用者の減少などにより、公共交通を取り巻く環境は年々厳しくなっているのが現状です。将来にわたって大切な公共交通を維持するため、市では様々な取り組みを行っています。持続可能な公共交通の実現に向けて、便利な設備や機能を積極的に利用してみませんか。問い合わせ、相和庁舎交通防犯課。電話、923111。サイクル&バスライドをご利用ください。二次元コードがあります。サイクル&バスライドとは、バス停付近の駐輪場に自転車を止め、バスに乗り換えて目的地へ向かうことです。駐輪場は無料で利用でき、登録などの手続きも不要です。表、駐輪場設置場所の表があります。駐輪場設置場所、バス停名、バス名の順に読みます。市役所古賀庁舎、古賀市役所古賀庁舎、ぐるりんご、山水花桃プラザ、花桃プラザ前、ぐるりんご、古賀福祉の森会館、福祉の森会館、ぐるりんご、古賀図書館、古賀図書館前、古賀図書館南、ぐるりんご、古賀断熱中田公民館、第四小学校前、ぐるりんご、市役所相和庁舎、古賀市役所相和庁舎、ぐるりんご、JR バス、U センター KI 防水、U センター相和南、ぐるりんご、U センター KI 防水、上辺見、JR バス、ES 中央運動公園、中央運動公園、ぐるりんご、健康の駅、健康の駅、JR バス、堤公民館、北中学校入り口、茨城急行自動車、桜公民館、3月31日まで、下大野省、JR バス、サークル館、3月31日まで、相和福祉センター、JR バス、ふれあい大空公園、八木橋、JR バス、市役所三和庁舎、古賀市役所三和庁舎、ぐるりんご、市役所三和庁舎、古賀市三和庁舎、茨城急行自動車、五葉ふれあいスポーツセンター、ふれあいスポーツセンター、ぐるりんご、古賀市消防団第20分団敷地内、諸川、茨城急行自動車、表終わり、市役所相和庁舎、市役所三和庁舎、健康の駅、古賀断熱中田公民館、 U センター敬愛防水、堤公民館の駐輪場付近の写真があります。II号の利用はウェブ予約が便利です。二次元コードがあります。次のようなお悩みも解決できます。希望の時間は予約できるかしら。迎えの車はどのあたりまで来てるかしら。予約した時間は何時だったかしら。電話がなかなかつながらないわ。利用日2日前の0時から予約可能です。乗れる車両があるか簡単に確認できます。迎えの際、車両がどこまで来ているかわかります。予約にはログイン ID とパスワードが必要です。詳細は II 号ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。II 号とは、自宅の近くから病院やスーパーなど、好きな場所まで送迎してくれる乗り合いタクシーです。同じ利用時間帯の人を順番に迎えに行き、全員をそれぞれの目的地まで送ります。市内全域を運行中、車体に II 号と書かれた車の写真があります。1から3月は、若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン月間です。令和6年度の古河市消費生活センターへの相談件数は811件でした。そのうち29歳以下の相談件数は63件あり、全体の約 8% を占めています。特にエステや美容医療に関する相談が多く寄せられました。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河庁舎産業戦略課内、電話231718。出前講座に関する内容、古河庁舎産業戦略課、電話225111。古河市消費生活センター、場所、古河庁舎産業戦略課内、相談日、月曜から金曜日、祝日年末年始を除く。時間、9時から12時、13時から16時。質問、一度契約したけど解除したい。全身脱毛1980円からと書かれた SNS の広告を見て、脱毛エステの体験に行ったところ、体験後に高額の会員契約を勧められた。体験だけのつもりだったので、今日は契約できない、帰らせてほしいと伝えたが、しつこく勧誘され、結局断りきれずに契約してしまった。契約を解除したい。答え、センターからのアドバイス。SNS やウェブサイトの広告がきっかけで、エステや美容医療を受診するケースが多く見られます。一定の条件、期間があれば、クーリングオフが可能です。クーリングオフ期間経過後も、契約期間内であれば、中途解約ができる制度もあります。契約書をよく確認し、契約するようにせかされたとしても、焦らず慎重に判断しましょう。出前講座も開催しています。私たちは騙されない。消費者トラブルに遭わないために。ご存知ですか？成年後見制度。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、 物事を判断する能力が不十分な人を、その代理人、成年後見人等が法的に支援する制度です。この制度には、すでに判断能力が不十分な人のための法定後見制度と、将来判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ成年後見人等を決めておく、任意後見制度の2種類があります。問い合わせ、健康の駅高齢介護課、電話924921、健康の駅障害福祉課、電話924919、二次元コードがあります。成年後見人等の支援内容。本人の意思を尊重し、体の状態や生活状況に配慮しながら、支援を行います。成年後見人等ができること。例、日常的な金銭管理、福祉サービス等の契約、入院、施設等の入所契約、相続の遺産分割等、成年後見人等ができないこと、例、身元引受人や保証人になること、手術等の同意、買い物や通院の付き添い等、こんな時に利用できます。認知症の父のために、父の口座から預金を引き出そうとしたら、引き出すことができなかった。認知症の母が悪徳商法の被害に遭う心配がある。一人暮らしで老後が心配。自宅で生活ができなくなったら、老人ホームに入所したいが、その手続きや支払いをしてほしい。成年後見制度に関する相談窓口、成年後見サポートセンター古賀、電話231108、受付時間月曜から金曜日、8時30分から17時。世界全国大会出場。ロートカップ第43回全国ホープス卓球大会女子団体戦、柳真由さん、立野くるみさん、柳椎花さん、ちいたく。第47回全日本レディースソフトテニス決勝大会バラブロック35歳以上山中千恵美さん、祝いクラブ。第53回全日本社会人ソフトテニス選手権大会ダブルス一般男子、清水直樹さん、山田裕樹さん、古賀クラブ。第68回全日本社会人バドミントン選手権大会男子シングルス男子ダブルス、関広大さん。第79回国民スポーツ大会グラウンドゴルフ競技男子個人富張博義さん、古賀グラウンドゴルフ協会。女子個人渡辺由紀子さん、古賀グラウンドゴルフ協会。日本スポーツマスターズ2025愛媛大会ソフトテニス団体戦山田裕樹さん、倉持博樹さん、伊藤由香さん、古賀市ソフトテニス連盟。第6回ワンパク相撲女子全国大会八戸大会4年生高橋凛香さん、一般社団法人古賀青年会議所。6年生秋山日向さん、古賀市相撲スポーツ少年団武井彩恵さん、一般社団法人古賀青年会議所。第5回全日本レディースソフトテニスシニア決勝大会 あやめブロック、満60歳以上、白畑薫さん、塚原直子さん、小倉よしえさん、古賀市ソフトテニス連盟、年輪ピック岐阜、2025サッカー交流大会、田村忠さん、小林徹さん、篠塚正隆さん、竹村康さん、斉藤隆弘さん、青木雄一さん、野口五郎さん、鈴木正俊さん、川内誠二さん、峰和夫さん、古賀少年サッカー愛好会、ラッツォス古賀。第38回全国グラウンドゴルフ交換山口県大会、斉藤雄二さん、古賀グラウンドゴルフ協会、 JOC ジュニアオリンピックカップ2025年全日本卓球選手権大会、カデットの部、13歳中学1年生以下、女子シングルス、柳真優さん、チータク。表彰。第11回アジア水泳選手権2025アーメダバード、2位女子200メートル平泳ぎ、女子400メートル個人メドレー、3位女子100メートル平泳ぎ、中澤小春さん、赤山 SS。 第79回国民スポーツ大会ソフトテニス競技、2位少年男子、中原一祖さん、木更津総合高等学校。中澤さん、中原さんの顔写真があります。
健康百科。年末年始で体重が増えていませんか？古賀健康ライフプロジェクト、健やか古賀のロゴマークがあります。年末年始はクリスマスや忘年会、新年会など食事や飲酒の機会が増える時期です。特別な日だからと、つい食べ過ぎ飲み過ぎてしまい、気づけば体重が増えていたという人も多いのではないでしょうか。 BMI や標準体重を確認しよう。体重増加を放置すると、内臓脂肪の蓄積により高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病のリスクが高まるため、体重を意識することが大切です。体重管理の目安となる BMI 体格指数は22が最も病気になりにくい標準体重とされています。 BMI 18.5 未満は痩せ、25以上は肥満の目安です。まずはご自身の BMI や標準体重を確認してみましょう。 BMI イコール体重キログラム割る括弧身長メートル×身長メートル括弧閉じ、標準体重キログラムイコール身長メートル×身長メートル×22。増えた体重を戻すために、まずは食事のリズムを整えることが重要です。1日3食を規則正しくとり、栄養バランスと腹8分目を意識しましょう。定期的に体重を測り、日々の変化を確認することも大切です。次に散歩やストレッチなど無理なく続けられる運動を日常に取り入れましょう。また寝不足やストレスも太りやすさにつながります。寝室環境を整え、寝る前のスマホ利用を控えるなど、質の良い睡眠を確保しましょう。新しい一年のスタートとして、できることから始めてみませんか？問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883。
こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。こがきらメンバー、ミッキー明夫さんの写真があります。わいわい楽しい、こがっこ夢食堂。こがっこ夢食堂では、食事の提供を行う子ども食堂と、元教員や学生ボランティアの皆さんの協力で、お子さんの宿題などのお手伝いを行う夢塾を開いています。子ども食堂は第2日曜日の11時30分と12時30分の2回、夢塾は第3日曜日の10時から12時に開催し、勉強終わりに昼食を提供しています。どちらも無料で参加できますので、お気軽にお越しください。団体概要、住所、来電帳 8-24、クローバーガーデン C102、申し込み期限、開催3日前、電話 090-4819-5410、 野口、080-3175-4242、国母、二次元コードがあります。写真3枚、写真の説明1枚目、元教員や学生ボランティアの皆さんの集合写真、2枚目、お子さんの宿題などのお手伝いをしている様子、3枚目、昼食をとっている様子、写真終わり。
きらりこがびと、誰もが健康で笑顔の街に、パーソナルトレーナー本田伊織さん、34歳、大堤。トレーニングで磨き上げた健康美を披露する大会、ベストボディジャパンモデルジャパン部門で、2年前の岩手盛岡大会に続き、昨年茨城水戸大会でグランプリを獲得し、日本大会に出場。その豊富な知識を生かし、市外のトレーニングジムで活動する本田さんに、今後の目標などについて伺いました。本田さんが初めて大会に出場したのは、2年前、将来市内にジムを開業するという夢があり、実績を残したいと思ったことがきっかけです。これまで9つの地方大会に出場し、グランプリを2度獲得しました。最初の挑戦時は食事量を減らしすぎ、日々空腹との戦いによる1年だったといいます。その過酷な経験と、体重を落とすことが健康美なのかという疑問から、昨年は倍の食事量を摂取。大好物のスイーツも定期的に楽しみました。その結果、健康的かつ引き締まった体に仕上げることができたそうです。本田さんは救急救命士の資格を持ち、医療に従事していたという異色の経歴の持ち主。その経験が今の仕事にも存分に活かされていると話します。また昨年からジムに通う時間が取れない会員様向けに SNS を活用したオンライントレーニングを開始。一人でも多くの人に寄り添いたいと、活動の幅を広げました。トレーニングは外見だけでなく、気持ちの面でも良い変化をもたらすもの。お客様の表情が明るくなったのを見ると嬉しい、と本田さんは語ります。本田さんが思い描く、病気や怪我のない、笑顔あふれる街。その実現に向け、今日も満面の笑みで会員様と向き合います。写真4枚。
1枚目、写真の説明。水戸大会でグランプリを獲得した時の本田さん。2枚目、オンライントレーニングも好評です。3枚目、大会後は大好きなスイーツを爆食。4枚目、現在も企業向けに救命講習を実施。写真終わり。
古賀大使活動レポート。今回は渡辺裕太さんをご紹介。渡辺裕太さんの写真があります。プロフィール、渡辺裕太。二次元コードがあります。平成元年東京都生まれ。俳優の渡辺徹、榊原郁恵夫妻の長男。平成22年俳優デビュー。その後、日本テレビ、ニュースエブリーなどの情報番組、ドラマ、舞台など多方面で活躍。令和2年から野菜ソムリエとして渡辺裕太の野菜ソムリエチャンネルを YouTube で配信。生誕150周年記念の舞台、高見九太郎物語に出演決定。高見戦績のひ孫であり、大正時代に雑誌編集者として活躍した高見九太郎の生涯を描く作品。渡辺さんは、九太郎が創刊した絵雑誌、子供の国の同様顧問を務めた野口雨情役として出演します。日時、3月21日土曜、18時30分。3月22日日曜、13時。場所、野本伝説工業コスモスプラザ。費用、3000円。当日、3500円。販売期間、1月19日月曜から3月18日水曜。QR 問い合わせ、渡辺恒久、電話 090-9102-4054。 二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。1枚目、高見九太郎物語の脚本を読む渡辺さん。2枚目、表敬訪問でのインタビューの様子。3枚目、チラシを手に、針谷市長と。4枚目、高見九太郎物語のチラシ。写真、終わり。コメント。渡辺さんからコメントをいただきました。古賀の歴史を伝える機会に携わらせていただき、光栄です。また、再び高見家に関わらせていただけるなんて、様々なご縁に包まれた作品だと感じています。公開まで精一杯準備し、一生懸命取り組みますので、よろしくお願いいたします。古賀大使とは、市出身またはゆかりのある著名人の皆様に、古賀大使、として市の魅力を広く内外へ紹介 PR していただき、古賀市の知名度やイメージの向上を図っています。二次元コードがあります。
私の夢、みんなに手話を教えたい。名古屋リコアさん、古賀第七小学校6年生。私の将来の夢は手話サークルの先生です。私が手話の先生になりたいと思った理由は、小学3年生の頃にテレビで手話のことを知り、とても興味が湧いてきたからです。それから手話の本を買い、勉強をしていくたびに、手話の先生になりたいと思う気持ちが強くなっていきました。その気持ちは、3年が経った今も変わっていません。たくさん勉強し、耳が聞こえる人にも聞こえない人にも手話を教えたいです。そのためにもっと勉強をして手話を覚えていきたいです。 名古屋利久和さんの笑顔の写真があります。
古賀歴史見聞録。新版画、芸術作品としての新しい木版画。江戸時代に流行した浮世絵版画は、国内外で高く評価される日本の伝統芸術です。しかし、かつての浮世絵は世相を反映する役割を担う一面もあり、一般大衆がいわばメディアとして楽しむ要素を持つものでした。そのため、明治末期には写真や新聞等の発展によりその役割を終え、衰退することになります。新版画とは、大正時代になると浮世絵の伝統技術を引き継ぎ、新しい版画を作る活動が現れ、その作品が世に出るようになりました。版元、渡辺庄三郎、1885年から1962年が創始した新版画です。版元とは、昨年 NHK で放送された大河ドラマの主人公、蔦屋重三郎と同様、浮世絵の企画から犯行までを総括する責任者のこと。渡辺は浮世絵の継承を念頭に、近代的な感覚の新しい木版画を犯行したのです。従来、浮世絵は絵師、彫り師、摺師の分業制で作られますが、新版画はこの彫り師と摺師の伝統技術に、新時代の絵画様式を反映した芸術作品としての木版画を目指し、特に画家の意図を尊重して制作する点を特徴としていました。渡辺庄三郎と新版画運動。渡辺庄三郎はお隣、現在の五日町の出身。上京して後に浮世絵商となり、主に欧米人を顧客に浮世絵やその複製版画を刊行して販売。明治42年に渡辺版画展を創業しました。大正4年、来日中のオーストリア人画家フリッツ・カペラリの水彩画を見た渡辺は、彼に新しい版画表現の可能性を感じ、版画の下絵を描かせ、新版画を試作します。その後、橋口五葉をはじめ、伊藤新水や河瀬波水など、日本人画家や外国人画家と組んで、新版画を次々に版行していきました。イギリス人版画家、エリザベス・キースもその一人。大正4年に来日以来、長く滞在し、日本や旅先の中国、朝鮮半島などの風景や風俗、文化などを描きます。大正8年にキースの水彩画が渡辺の目に留まり、以後、新版画を制作するようになりました。なお、左の図は、キースが大正13年以降に学んだエッチングの技法で、朝鮮の伝統音楽奏者を表現した作品です。新版画と藤掛静也。ところで、この新版画、実は古賀と浅からぬ関係があります。古賀出身の美術史家で浮世絵研究の第一人者、藤掛静也の存在です。渡辺の新版画運動に賛同した藤掛は、大正3年に渡辺と浮世絵研究会を組織、翌年、新版画刊行を視野に入れ、国内で美術としての浮世絵に対する関心を高めるため、木版浮世絵大家画集を出版します。複製浮世絵版画と浮世絵史で構成された画集で、浮世絵の誕生から発達の通史と作品解説を藤掛が執筆しました。その後も藤掛は日本人画家や浮世絵に興味を抱き、来日した外国人画家たちの新版画制作の指導や援助に努めます。いわば藤掛は新版画の発展における 影の立役者であったと言えるでしょう。新版画の人気。新版画は制作当時から欧米で販売を兼ねた展覧会が開かれ、高い人気を得ていました。その後、日本でも新版画の展覧会が開催され、好評を博し、現在でも国内外で愛好されています。ちなみに、アメリカのアップル創業者の一人、スティーブ・ジョブズも新版画に魅了され、コレクションしていたことが知られています。毎年、新版画を取り上げた展覧会は、各地で開催されていますので、興味のある人はぜひ足を運んで、新版画の魅力に触れることをお勧めいたします。古賀歴史博物館学芸員、倉井直子。図、エリザベス・キース、管弦奏者。図、終わり。
図書館の本棚から、古賀図書館、一般書、小説、女忍隊兵器、羽生飛鳥、著。関東申し継ぎとして牽制を振るった、西園寺家の若き当主、金宗の正室となった日野中子。だが、彼女の栄光の日々は、後醍醐院の謀略と足利尊氏の裏切りによりあっけなく失われ、激動の室町幕府洋乱期を滑車する歴史長編。出版社 PHP 研究所。一般書随筆。昭和2年生まれの流儀。城山三郎著。吉村明著。同じ年に生まれ、昭和と歩みを共にした城山三郎と吉村明。文学に生きた二人が、昭和の戦争と日本人の生き方について語り合った対話と関連作品を収録する。出版社、中央公論新社。児童書、読み物。スタートライン。本田有明作。花先生の笑顔につられて、なんとなく陸上クラブに入った僕。そばにいてくれる親友と一緒に走る中で、自分の体を知り、陸上の楽しさを感じられるようになる。そして近づく駅伝大会の日。僕は選手に選ばれるのか。出版社、金の星社。絵本、カッパ温泉、あわあわあわ。片平直樹作。僕が湯船にのんびり浸かっていたら、お父さんがぐったりしたカッパを抱えて風呂場に飛び込んできた。頭の皿に水をかけるんだ。助けられたカッパは、お礼にと、石鹸を泡立て始め、お風呂に入りたくなる絵本。出版社、久方チャイルド。それぞれの本の表紙の写真があります。
エンジョイ、スポーツ少年団。情けヤンキース、軟式野球。昭和52年に、真中橋ヤンキースとして発足し、平成3年に、情けヤンキースへ名称変更。現在は、6年生3人、5年生3人、4年生3人、3年生3人、2年生7人が所属しています。全日本学童軟式野球大会、マクドナルドトーナメントに17回出場したほか、毎年県大会に出場。子供たちには、チームでの勝利を目指すとともに、相手を思いやる優しさを学んでほしいという思いで指導しています。随時体験見学可能です。ぜひ遊びに来てください。チームデータ。活動日。土曜日曜日。 祝日、8時30分から16時ごろ、活動場所、尾崎ファミリースポーツ公園、問い合わせ、中澤昭夫、電話、090-3346-7753、ホームページ、インスタグラム、それぞれの二次元コードがあります。写真3枚、写真の説明。1枚目、エンジンを組む様子。2枚目、練習風景。3枚目、賞状を持った集合写真。写真終わり。
街の話題レポート。受け継がれていく伝統。合併20周年記念、古賀提灯竿もみ祭り。12月6日、古賀駅西口お祭り特設会場で、第165回古賀提灯竿もみ祭りが開催されました。高さ約10メートルのやらいの中で、他団体の提灯の火を消そうと熱戦が繰り広げられ、雷電一丁目自治会が優勝。竿の長さを競う一番竿は七県庁自治会が6連覇を果たしました。また、特別観覧席、こたつ席などで提灯のぶつかり合いを間近で見た観客からは、熱気と迫力が伝わってきた、などの声が聞かれました。写真、負けてたまるかという熱い気持ちで激しく提灯をもみ合う参加者、市内外から3万5000人が訪れました。写真終わり。ものづくりの面白さを体感しよう。古賀のものづくり工場へ特別潜入バスツアー。11月13日、市内在住の小学4年生から6年生とその保護者を対象とした工場見学を開催しました。9組の親子が巴乳業株式会社と日野自動車株式会社古賀工場を訪問し、製造過程や優れた技術を見学。児童からは、普段入ることができない現場を間近で見れて楽しかった。将来はものづくりの仕事に関わりたい、などの声が聞かれました。写真、日野自動車株式会社古賀工場でボルトの締め付けを体験する児童。写真終わり。芸能文化の祭典、合併20周年記念、古賀市民文化祭。9月14日から12月21日、市内の12会場で市民文化祭が開催されました。絵画、書、手工芸、華道等が展示される総合展のほか、様々な芸術文化のイベントが行われ、市内各団体が日頃の活動の成果を発表。舞踊の集いでは、幼稚園児から90代までの幅広い年齢の演舞者が舞踊を披露しました。写真、古賀ワクワク舞踊教室の生徒たちによる発表。写真終わり。私たちの未来は私たちが作る。合併20周年記念、古賀市中学生の首長大会。12月2日、U センター KI 防水で古賀市中学生の首長大会を開催しました。市内中学校等の代表生徒20人が自分自身の経験から感じたことや社会の動向、これからの古賀市の在り方などについて、率直な思いや考えを堂々と発表。来場者は、生徒たちの真剣で熱のこもった主張に、 最後までじっくりと聞き入っていました。写真、各学校の代表生徒の皆さん、写真終わり。外国人にも防災の知識を。災害時外国人支援研修。11月17日、野本伝説工業コスモスプラザで災害時外国人支援研修を開催しました。市内在住等の外国人28人が防災講座を受講後、県内市町村職員と合同で避難所での聞き取り訓練を実施。参加者は、母国では災害訓練がなかった。お金や薬をバッグに準備しておきたい、と話すなど、防災の大切さを学んでいました。写真、宗教上食べられない食材の有無を職員へ伝える参加者。写真終わり。共に生きる街を目指して、合併20周年記念、古河インクルーシブフェスティバル2025。11月30日、京和伝説利根みどり館で、古河インクルーシブフェスティバル2025を開催しました。会場では、物販や団体によるステージ発表のほか、市内小中学生、障害者の作品を展示。また、兄弟の絆をテーマに、自閉症の画家、太田光介氏の兄である、太田信介氏による講演も行われ、参加者は、共生社会への理解を深めました。写真、家族にしかわからない葛藤について講演する太田氏。写真終わり。
古学校だより、図書館図書室お話し会、三和図書館、期日、1月10日、土曜、24日、土曜、1月18日、日曜、時間、14時から14時40分、10時30分から11時10分、実施団体、1、朗読サークル、すずめ、2、さくらんぼ、問い合わせ、三和図書館、電話、751511、郵センター KI 防水、期日、1月10日、土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、あけぼの会、問い合わせ、郵センター KI 防水、電話、313211、京和伝説利根みどり館、期日、1月10日、土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、みどりの会、問い合わせ、京和伝説利根みどり館、電話、924000、中央公民館、期日、1月17日土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、松ぼっくり、問い合わせ、中央公民館、電話、924501、包み公民館、期日、1月18日日曜、時間、14時から14時40分、実施団体、さくらんぼ、問い合わせ、包み公民館、電話、985530、サンワックスホール、スペースユー古河の催し、手形、足形、
アートワークショップ。日時、2月8日日曜、丸1、10時から11時、丸2、11時から12時。対象、0歳から未就学児とその保護者。兄弟の場合は年齢不問。定員、各8組、先着。費用、1500円。A4 サイズのフレーム付き。講師、吉岡あゆみ氏。申し込み期間、1月25日日曜、10時から。電話。申し込み問い合わせ。サンワックスホールスペースゆうこが。電話。225520。ホームページとインスタグラムのそれぞれの二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人及びその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター朝日、朝日保育園。1月の主な活動、フラワーアレンジメント、お正月集会、作品展、子育て講座、食物アレルギー、リトミック、だるまさん。問い合わせ、朝日保育園、朝日町、2-9-39。電話、3275-68。駅前地域子育て支援センター、イオスホームわんぱくステーション。1月の主な活動、手形は足形制作、親子英語遊び、助産師相談会、鬼の制作、問い合わせ、イオスホームわんぱくステーション、本庁 4-1-1、電話 23-4120、子育て支援センターポコアポコ、認定こども園3話、1月の主な活動、親子で和太鼓体験、足形で鬼制作、バスボム作り、頭蓋骨マッサージ。問い合わせ、認定こども園3話、尾崎3521-9、電話336655。各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課。古河福祉の森会館。電話、486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。
令和6年6月4日から7月21日生まれ、古賀福祉の森会館、2月4日水曜。令和6年6月25日から7月30日生まれ、健康の駅、2月10日火曜。3歳児健診、二次元コードがあります。令和4年7月11日から8月31日生まれ、三和地域福祉センター、1月20日火曜。令和4年8月17日から9月10日生まれ、健康の駅、1月21日水曜。令和4年8月15日から9月21日生まれ、古賀福祉の森会館、2月12日木曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。健康の駅、1月16日金曜。対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、2月5日木曜。古賀福祉の森会館、2月19日木曜。いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。健康の駅、1月22日木曜、2月6日金曜、いずれも9時30分から。表、終わり。表、教室の表があります。教室、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。パパママクラス、予約制、定員20組、多数抽選、二次元コードがあります。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。健康の駅、2月15日日曜、9時30分から11時30分、1月7日水曜から1月21日水曜、表、終わり。1、1ヶ月児健診、2、3ヶ月から6ヶ月、9ヶ月から11ヶ月児健診を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、1、2、それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日、イオスホームワンパクステーション、期日1月25日日曜、問い合わせイオスホームワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、 期日、1月26日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話、929033、小児救急医療輪番表。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時。日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも、小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、1月1日木曜祝日、西南、2日金曜赤十字、3日土曜友愛、4日日曜西南、5日月曜西南、6日火曜西南、7日水曜西南、8日木曜西南、9日金曜赤十字、10日土曜西南、11日日曜友愛、12日月曜祝日西南、13日火曜古賀病院、14日水曜西南、15日木曜西南、16日金曜赤十字、17日土曜西南、18日日曜古賀病院、19日月曜西南、20日火曜古賀病院、21日水曜西南、22日木曜西南、23日金曜赤十字、24日土曜西南、25日日曜西南、26日月曜西南、27日火曜古賀病院、28日水曜西南、29日木曜西南、30日金曜赤十字、31日土曜西南、2月1日日曜西南、2日月曜西南、3日火曜西南、4日水曜西南、5日木曜西南、6日金曜赤十字、7日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に、子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。